ケットの魔術師、イズル国の勝者たち。
頑張る投資家の応援サイトを展開するパンローリンがお送りします。珠玉のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師、非いずる国の勝者たち。今回もデスカット新宿西口店からお送りします。そして今回なんですが、それぞれのライフステージで最適なポートフォリオを構築し、品格ある投資家を目指そうを提唱し、実際に30歳から始める資産形成マニュアルなどの著書で人生設計と資産計画を具体的に指導され、自ら代表取締役を務める IO ウェルスアドバイザーズを通じて、豊かで幸せな人生を送るために必要なお金の知識を啓蒙していらっしゃいます、岡本和久さんをゲストにお迎えして、今からでも遅くないあなたの人生の資産計画についてお話を伺います。岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まず
私基本的には人生というのは100年を前提に考えているんですね、100歳というとなんか非常にこう珍しいように思うけど、最近私の身の回りでも90歳ぐらいですごく元気な方ってね、非常にたくさんいらっしゃるし、はい、まあ、平均年齢だって80歳、女性の場合には80歳を超えてるし、男性だって、まあ79歳を超えてきてるわけですよね、でこれ平均ですから。でしかも平均余命となるとさらに長くなってくる。でやっぱり100歳ぐらいまでを前提として考えておかないと、そこから長生きリスクっていうのが生じてしまうわけです。長生きリスクって基本的には自分のプランニングの問題であって、国が悪いとか会社が悪いとかそういう問題じゃないんですよね、やっぱり自分が長生きをしても大丈夫なだけの備えをしておけば長生きリスクっていうのは回避ができる、で100歳までの人生を考えた場合、大体大きく3つぐらいに分かれると思うんですね、で最初の、まあ、生まれてから30から35歳ぐらいまで、これはやっぱり学びの時代ですよね、まあ、人的資産の形成というふうに言ってもいいかと思うんですけども、本当に赤ちゃんがなんか食べるか食べて立ってっていう、そういうとこから始まって学校出て、で就職して、まあ、最初の10年ぐらいっていうのは勉強みたいなもんですから、30から35ぐらいまでは人格、人的資産の形成期であると、学びの時代、で30、35ぐらいのところから、まあ、60、65ぐらいまでのところが、これは働きの時代ですよね。でこの時期何をするかっていうと、第1期ファーストエイジで、作り上げた人的資産っていうものを活用して、金融資産を形成していくっていう時期なんですね、つまり金融資産に転換していく時期、人的資産を金融資産に変換していく時期である、
無形から有形というか、まあ、
そうですね、お金に変えていく時期、でこの時期はまあ一生懸命働くということ、それから60、65歳ぐらいからまあ100歳までの最後のサードエイジ、これは金融資産をまた活用して変換をしていく時期なんだけど、何に変換するかというと、これ生き様に変換していくという時期なんです。
生き様に、
生き様に、はい、要するにそのお金を使って、活用することによって、まあ、生き様、言ってみれば まあ、ある意味遊びの時代みたいな部分があってですね、遊びの時代っていうのは要するに自分が一番楽しいことをやってると、それがそのまま世のため人のためになっているような、そういうふうなこう人格を活用していく時期になっていく。でなんか人生ってこう3つに分けて考えてみると、学び、働き、生き様とこうあって、まあ、遊びですよね。で形成があって活用があってっていうのは繰り返し繰り返し出てくる、で結局サードエイジのその遊びの時代で何に活用していくかというと、今度は次の世代の人的資産の形成に役立てていく、活用していくということですね、要するにあの親父は非常にかっこいいと、あんな風になりたいもんだっていうような形で次の世代にその思いを伝えていくみたいなね、そういう繰り返しがあるんじゃないかと思うんですよね。
なんとなくこう人生の終わりのところで、まあ、黄金期と言いましょうか、まあ、ゴールデンエイジのところで、こう、自分に戻っていくというか、
そうですね、
なんかこう自分のこうものを自分をこう世の中に刻んでこう消えていくというか、なんかそういう、
そうですね、
資金的な余裕ということですかね。
しかもそれをまあ残していくというかね、その思いを次の世代に対して、それは自分の子供とかそういうことじゃなくて全く構わないんで、 自分の目に触れる若い人たちがああいう風になりたいなって、あのじいさんかっこいいなって思われるような、
かっこいい年寄りですね、
うん、そういう風になっていければいいなという風にまあ思って、うん、私自身はまあサードエイジの入り口みたいなところなんで、まあんまり口はばったいことも言えないんだけれども、そういう風になりたいなという風に自分では思ってます。で、まあ、別にね、証券市場に関する論文書いてくれって言ってるわけじゃないんで、そんな難しい知識って必要ないんですよね。例えばコンビニにお昼ご飯を買いに行きますと、でまあ飲み物とランチと、それからまあなんか甘いもの買おうと思って入っていって、でまあペットボトル並んでて、今日は水にしようか紅茶にしようかとか缶コーヒーにしようか、まあ自分で選ぶわけですよね。でランチ選ぶときに、まあちょっと昨日かなり重いもの食べたから今日は軽めにサンドイッチにしようとかですね、で裏側見て賞味期限を見たり、メーカーの名前、値段、カロリーね、見ていくわけですよ。それから、まあ、なんか甘いものっつってもアイスクリームだとちょっとカロリーオーバーだから、今日は、まあ、小さい100円ぐらいのなんか小さい羊羹があるからそれ買っとこうとかね、うん、自分で選んで買うポートフォリオを作るわけですよね、うん、でそれはまず飲み物とランチとデザートと、これが欲しいという目的があってコンビニに行って買い物してる、うん、で最低限の知識を持ってるんですね。カロリーとか賞味期限が何を意味するかとかですね、うん、値段の相対的な比較感だとか、
昨日からのトレンドとかですね。
で、自分で買ってくる。ところがね、金融商品だとそれが全然ないんですね。コンビニ行ってセールになっても全部買っちゃうとかね、うん、勧められたらみんな買っちゃいますみたいな。やっぱりこう自分が主体的に、自分が司令塔になって、その目的に達するような商品を、金融商品を買い集める、うん、それがね大事で、そのための知識でいいんですよね。
で、まあ、今日 の、 その資産形成の話の中でね、一番最初のところでも言ったんですけど、真面目なので、ね、真面目なので資産を形成しましょうというと、本当に、まあ、そんなにまでしなくてもというような感じで、ね、こう資産形成されるんですよ皆さん。で、それはそれでいいんだと思うんですけれども、さあじゃあ形成したもので、人生の最後のところ の、 ゴールデンエイジのところ、うまくそのなんていうんですかね、楽しいと言いましょうか、それなりの人生 の、 そのエンディングを作っていく、そこのところの切り替えがすごい、
やっぱり、ね、貯めるのも大事だけど使うのも大事なんですよね、うん、どう使っていくかっていう、うん、でそれがまあちょうど定年退職ぐらいのところを転機としてこう局面が変わってきますからね、
うん、キャッシュフロー、
キャッシュフロー、ね、うん、はい、インフローがアウトフローに変わっていくわけですから、うん、だからそういう意味ではそこのところは非常に大きなこうギアチェンジがあるんじゃないですかね。やっぱり日常生活の中で心が受ける刺激っていうのはすごく大きいんですよね、うん、で刺激があるたびにいろんな感情が湧き上がってきて、それがこうストレスとして溜まっていくわけですよね。
現代ではストレスと言われますね、はい、
で確かに体も疲れるけれども、まあ、寝れば体は休まる、だけど心っていうのは意外に寝てる時も夢を見たりなんかしてですね、休まない部分があるわけです。だから、まあ、瞑想を1日、まあ、20分でもいいからやってみてね、うんうん、心の波出しを少し静かにする、そういう時を1日のうちに、まあ、1回でも2回でもちょっと持つ、うんうん、それによってやっぱり生活っていうのはすぐ変わってくると思いますね。8年先の視点で物事を見てるから大きい相場を当てられるわけですよ、うん、だけど1年の視点で見てる人っていうのは700ドルと1000ドルのこのボックスしか見えてないん で、
は
い、
でね、700でか800で売りみたいな感じですね。
だから大きなチャンス逃しちゃうってことなんですよね。やっぱりなんかその、まあ、瞑想の話に戻ると、はい、瞑想だとこう表面だけじゃなくて下の方の心の動きってもあるし、マーケットの中でもやっぱり表面の動きと大きな潮流の部分があって、うん、だからそのやっぱり根っこの部分をちゃんと把握しておくっていうことがね、うん、投資で成功する上でもすごく大事なんじゃないかなっていうことで、まあ、その投資の成功法っていう名前にしたんですけどね。
まあ、そういう意味ではその、まあ、人生を、まあ過ごすための六角形があるとすれば、金融資産 の、 積み重ねは一つのうちの一つです。で残りの部分というのは結構この瞑想で使う、投資の成功法の中に書かれているような感じがしますね。
それがやっぱりその金融資産というのは、うん、他の負の残りの5つの負の基盤でもありますよ。